TBS Podcast。
皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、山里亮太でございます。いろんなところでお聞きいただいているかと思いますが、こちら不毛の議論ポッドキャストでは本放送のディレクターズカット版をお届けします。今週はですね、 WBC で日本がアメリカを破って優勝ということで、私みたいなもんではやっぱ感動しましたよ、本当。その中でも試合前の大谷選手の言葉に私山里痛く感銘を受けたなんて話してます。そして SNS で見かける嫉妬 G 面について思うところを話しました。私はどうしたらいいんでしょうか、ね、メールテーマでは桜の下で読みたい川柳を募集しました。エンディングでは実際に桜の下で読んでおります。さあ、ということでこちら今週のポッドキャスト限定のコーナー参りましょう。友達かそれ以外か。友達の定義がわからない山里に友達とそれ以外のものの違いを教えるコーナーでございます。行きましょう。よいしょ、たくさん来てる。東京都ラジオネーム少年カラー。小学生の頃から仲良しなのが友達、小学生の頃しか使わなかったのがナップサック。ナップサックで久しぶり言ったわ。なんか巾着みたいだっけ。
そうですね、なんか紐っぽいの
ね、キュッと縛るやつあったわ。作ってもらったもんね、親に。
ありましたね、
あったな。ナップサックで久しぶり言ったわ。福岡市ラジオネーム道なき道は危険。遠いけど帰れるところまで一緒に帰るのが友達、こいつどこまで俺と一緒のルートなんだろうと思うのが電車で会うおじさん。あるね。そう、逆になんかさ、思われてその時までね、こいつどこまでついてくるんだよって思われそうで、なんか急にスピード上げられる時とかね、なんかあるな。これはそういうおじさんのことか。だから自分が、かっこいい。神奈川県ラジオネームボブサップ。卒業式で一緒に仰げば尊しを歌うのが友達、鶴野武志カバーバージョンの M を歌うのが後々逮捕されるかめちゃくちゃ大物になるか二択のやつに。ちょっと言えた。なんだよ、鶴野さんのね、カバーバージョンの M ね、うん、逮捕されるか、まあ本当にどっちかっていうね、はっきり分かれた人が。福岡市ラジオで道なき道は危険。受験の合否をどちらにしろ教えると約束できるのが友達、受験のためこのアカウントは当分休みますとツイートするが、ちょくちょくツイートし合格発表の日以来何も落とさせなくなるのが、やけに高い目標を持つが行動が伴ってない、フォロワーの数の割に全然見られてない、ツイッター大好き人間。そうね、なんかわざわざ当分休みますっていう人で、そうね、うん、当分休みますね。あと検索してみようかな。香ばしい方々ね。そうだよね。千葉県ラジオネーム麻婆豆腐肉なし。悩みがあったら相談に乗ってくれるのが友達、おちんちんの故障について真摯に相談に乗ってくれて速やかに解決策を提案してくれるのがおちんちんカスタマーセンター。あるのそれ、うん、泌尿器科じゃなくてそれって。神奈川県ラジオネームボブサップ。悩み相談して時には厳しいことを言ってくれるのが友達、そのままのあなたでいいんだよと言ってくれるのがソープ嬢。意外とね、むき出しになって悩みとか相談しちゃう人いるっていうもんね。そうするとなんかそんなことよりって感じでこう抱きしめてくれるっていうのがソープのね方で、なんかでこれがなんか、ね、優しさでもあるんだけど、やっぱこう会話の方がめんどくさいっていうのがあるみたいね、結構。うん、なんかだからそう、今日はなんかそのなんかちょっとそういうの、そういう気持ちじゃないからちょっと話すだけでいいよみたいなの方がしんどいっていうということだよね、これね。あ、違う違う、もっといい話かもしれないけど。埼玉県ラジオネームテントウムシはほぼ肉食。服についたゴミを取ってくれるのが友達、その服ゴミみたいだねと言ってくるのが 何か爪痕を残したい出たがりスタイリスト、まあ、スタイリストの方でね、なんか毒舌スタイリストってかテレビにこう近道であるからなのかな。でもなんかあるすごい人についてるスタイリストさんでいるよね。で、お前もその人と同じ位置と思ってないかいっていう人って時々出てきますよね。すっげえ嫌いなやつ一人
いるんですね、
うん、そのあるすなんかまあ人をやってるんだけど、なんかさっきから全然お前ボケてねえじゃんみたいな言ってくる人いてさ、なんかすごい人のスタイリストやってるからって、なんかなんかそれでうちはペコペコしなきゃいけなくて、いやすみませんそんななんか面白いこと言いませんって、すみませんって、いやお前今もさ返しもさみたいな、もっとあったろみたいな、だからダメなんだよって言ってくるそのスタイリストの人がいてさ、本当に嫌いだったなあの人。なんか一回本当それでなんかお前なんかさ面白くないからさ、せめて服だけでもなんかちょっとあれできるように俺スタイリスト入ってやろうかみたいなこと言われて、そんなもったいないですよ、でいいよもう価格も一応前価格にしてやるからさみたいな言われて、マジで嫌だったの、マジで嫌だったから本当にマネージャーさんに言って、あのなんとかさんがスタイリストやりたいって言ってるんですけど、うん、断ってもらっていいですかっつって、したらなんかまたお前断ったらしいじゃんみたいな聞いてた、大変だったな、で誰々さんに言ったからっつって、なんかすげえ生意気ですって言ったからっていう、して誰々さんの耳にそういうことしてるって入って、その人すっごい解任されて、解任された瞬間今まで付き従ってた芸人たちがみんな無視するっていう地獄みたいなやつけど、そう懐かしいな、無視されてる日すっげえ笑ったもん俺なんか本社で見かけたんだよな一回、うん、なんか変な、
結局そうなんだね、
う
ん、
そうゴミでしたね、うん、あれなんか今俺普通に人の悪口言ってたな。エンタメ性少なめな。じゃあ次行きましょう。ラストかな。長崎県ラジオネーム緑の魚。久々に会って悩みも全部吹き飛ばして、他愛もない話で盛り上がれるのが友達。久々に会ってカードも全部吹き飛ばして、愛もなく借金を背負わせるのがキングボンビー。お見事だ。さあということで、出してこちらで採用されたら DB は加算されます。まだまだ待ってますよ、送ってください。宛先メールすべて小文字で fumo@tbs.co.jp、 友達かそれ以外かの係までお待ちしてます。ということで、水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論は TBS ラジオで毎週水曜深夜1時から生放送、ぜひお聞きください。それでは本放送のディレクターズカット版をお楽しみください。どうぞ。
水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。
スポーツね苦手だっていうのそのスポーツ系の話がこうあんまり俺が得意じゃないっていうのがあるってね、みんなその気を使ってくれてるの分かるんだけど、その俺がさ今日みんなが待ってるね、その不毛な議論の打ち合わせ室入るときにわざわざって入ったときに、やばいやばいテレビ WBC だから消そうっていうのやめてくんないかなやばい、 しかも俺声さあまりのセリフのインパクトに誰か分かんないんだけど、あの時さ、やばいよチャンネル変えろ殺されるって言ってたでしょいやさ俺だってさすがに WBC 興味あるよ、みんなと話したかったけど、なんかみんながすいませんなんかっていうあの感じあれやめてくんねえかな、逆に水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。どうも皆さんこんばんは、南海キャンディーズ山里亮太でございます。ねえ本当今日だから、ね、言っても日本中が大盛り上がり ね、 ね、 感動ですもんね、この WBC 世界一になったっつって、それはね、うん、俺だって、ね、この国に住んでたよ、ね、自分の ね、 ね、国の人たちが世界で一番すごいになった日、それのニュースを見て、俺野球わかんないんでやめてって言うわけないじゃん
確かに
ちょっと みんなそれでなんかちょっと、まあね、確かに、まあ一瞬で俺だって何、コンマ何秒思うよ。あ、ずっとね、言っても再放送やってたでしょ、今日。ね、朝やってたやつの再放送を見て、みんながめちゃくちゃ盛り上がってる中に入ってた時に、あ、俺、裏で出てたのになと思ったよ。
そうでし
たか。あの、俺今日裏で歌番組生放送で今やってきてたんだけど。
そうですよね。あ、確かに。
あれ？でも、コンマ何秒。でも、それでも仕方ないと思ってるけど、多分そのコンマ何秒の俺のこの瞬瞬というか、はい、悩みを察知したのがみんなが、あってなって、で、もう本当、俺のせいでちょっと不毛な議論チーム仲悪くなってほしくないんだけど、
はい、
こう、言ったじゃない。誰かね、殺されるって言ったでしょって言って、はい、始めたじゃない、はい、そしたらみんなでさ、それぞれがそれぞれの人の名前言うってね、誰だよじゃないですか言ったの、
じゃないと、
うん、なんかいやそんな ね気遣いしてごめんね、なんかもう、ね、いやでも俺だってさすがに、ね、いや思うよ、はい、今朝やってたじゃない、
はい、
でもさこの、ね、また多分 50% 近く取ってるわけでしょ、昨日といい、ね、今日といい、はい、やっぱその戦いの真裏にいるわけですよ、
はい、
そのスッキリが、
うん、
で本当になんか昨日とかも、
はい、
スッキリ準決勝またさ、はい、もうむちゃくちゃドラマチックな展開じゃない、
ね、ずっと最後まで
もう本当漫画みたいじゃん、
うん、
逆転の仕方とか、うん、その時逆転のキーになる選手のこれまでの流れとか、
うん、
やっぱかすごいなってなってるあの戦い、もう1分1秒目が離せない戦いの真裏でクロちゃんのフィギュアが発売ってネタやってる俺の気持ち、クロちゃんがブラックダイヤモンドのグラビアアイドル橋本さんと一緒にサウナに行って、あのクロちゃん人形発売中だシンって言ってるのを届けてる、あの俺たちの心情、
まあでもね、
うん、
仕事ですもんね、
そう、これ何人ぐらいがこれを今興味持って見てるかなと思ってね、でやってんだけど、でそれでね、あのスッキリのノリでクロちゃんが映像に出るとなんかこう女性陣がこうフリーズしちゃうって、まあクロちゃんもそのフリーズを促す、もうあの人名なんていうんだプロレスラーだからフリーズに持ってく流れをきれ
い
に作ってくれるのよ、天才的に。でこのルールは加藤さんがいつの間にかミニコントで作ってたルールなんだけど、そのほぼ気絶すると、クロちゃん見るとフリーズして、うんうん、で、おいと、でまあ、岩田アナとかに、おい岩田っつって、ね、おい岩田、大きいわけで直すぞっつって、はっってなる、気づいたふりする、うん、したら、お前、どこまで覚えてるって言ったら、その日の番組の中の、こう、ちょっと前のとこ言うみたいな、うんうん、前のコーナーの、お前、だいぶ記憶止まってんなっていうノリだったね、
うんうん。
で、そのノリを加藤さんが振ったのよ。あ、岩田、お岩田大丈夫か、岩田っつったら、お前どこまで覚えてるって言ったら WBC って言っちゃったらそれがおわーいってなって、加藤さんだけ笑ってたのかな、うん、あの偉い人にちゃんと怒られてたよ、
そうですか、面
白いですけどね、うん、大喜利としては
100
点じゃん、
20万ですね、
もう、うん、みんなが言う、もう喉仏ぐらいまで出てても言ってない、この今 WBC もやってんだよねっていう、そうで、それがあって、でもそのね天丼があって、でおわーいって言ってる時に岩田さんのあのご両親が初めてスタジオに見に来てたっていうね、うん、で加藤さんが本当にあの人はもう今なんて言うんだろう、こう伸び伸び楽しくやってる感じが僕かっこいいなと思うんだけど、そのご両親に娘さんやっちゃってますよっつってずっと言って、お母さんがしきりにすいませんってちゃんと叱ってやってくださいっていうのがあったのが昨日で、さあで今日もやってて、でもねありがたいことにそのねスッキリもね、まあまあ本当にそうですよ、言ってももうグランドフィナーレに向かって、
ね、
もうね、うん、まあ俺玉結びといい好きでグランドフィナーレに向かってってますけども、そうそうね、でまあその WBC、まあ、もう、はい、まあいろんな方法で見れるじゃない今、
まあそうですね、
で見てさすげえななんていうのと、あとあれやっぱベタなやつみんな多分今言ってると思うけど、大谷選手のさ あの試合前のさ掛け声、アメリカとの今日のね決勝の時の掛け声とかすげえかっこいいなとかっていう話をさ今日したかったけどさ、みんながさ野球いけ消せ野球消せ野球消せ殺される殺されるって言うから、それでなんか俺が大谷選手のさあの掛け声がさなんて言ったらさ、なんかなんて言うんだろう、一番怖い犯罪者じゃん、なんかそのニコニコしながら刺しに来るやつみたいな怖さあるじゃんって思ったから、なんか俺もなんかちょっとあの古めのゴシップでちょっと ご機嫌を伺いながらで、ね、コンビニ行くなんて言って、うん、セパちゃん飯食ったなんて言って、俺食ってないやつ、おじゃだいぶ我慢したなセパちゃんなんて言って、行こうぜ行こうぜなんて言って、
うん、
そうみんなさ でさ、その大谷選手ね、
はい、どんな話した
の、見てないの？野球好きなのに？
あ、俺見ました。え、あの試合前のです。
そう、試合前の。
なんかうっすら聞きました。
うっすら。
どんな感じか教えてもらっていいですか？
ちょっとだから、はい、ね、今日だけは憧れるのやめようって言うんですよ。
はい、あ、アメリカの選手に対して。
そう。言ったらね、これからね、球場入ってって目の前にもう本当にもうメジャーリーガーの超一流がいて。うんうん、セカンドミラー誰々がいて、うん、ね、うん、こうここミラー誰々がいて、俺ちょっと分かんないけど、うん、名前すっごい人たちでしょ、
セカンドからなんですね、
ね、
えねえじゃなくて今教えてくれたじゃないですか、
うんうん、あのトラさん、トラさんとかね、トラウト、トラウトとかね、ゴールドラッシュとかね、
ゴールドシュミット、
ゴールドシュミットね、はい、とかがいるのがね、そのなんか今日は憧れる、だって俺たちは勝ちに来てんだって言ってます、ね、かっこいいし、ただあの言葉が、うん、なんか生意気にも刺さったというか、うん、私みたいなものも、うんうんうん、俺も
確かに
そう、
全ての人にね、
そう、これ全ての人当てはまるじゃん、で憧れるって、うん、なんか言う本当にでも憧れてるから、なんか憧れてる人と一緒の仕事になる時に、うん、なんか憧れてるからっていうのを先に言うって実はこうその相手に対して、うん、失礼なんじゃないかなって、うんうんうん、今日その大谷さんの言葉を聞いてさ、うんうん、思ったの、なんかそれで萎縮してパフォーマンスがなんかできないっていうのの理由にしてるだけだったりとか、そうで、むちゃくちゃいい逃げ文句なんだよね、あの憧れの人の前だから、あのこれができませんでしたっていうのって、
まあ、まあ滑りたくなくなっちゃいますもん
ね、そうそうそうそう、はい、なんか俺それですごい逃げてたなと思って、うん、大好きな人と一緒仕事するときに、なんか、まあ、誰とかって名前挙げるのがいやらしいけど、でも本当にもうラジオとかでもそうだし、憧れすぎてる人がいるから今日なんかちょっとヘラヘラして終わっちゃったなみたいな、でもよ、でも目の前で見れてよかった、聞けてよかったと思うみたいな、まあ、あとはまああの滝さんとかも、ピエール滝さんとかも、はい、俺あの玉結びの飲みの席とかで一緒になるときに、もともとすっごい好きだったから、電気グループのラジオとか であの滝さんだと思って、であの滝さんに面白くないと思われたくないからっつって、うんうん、何も喋らないで帰ってとかしてたのとかも、うんうん、これ大谷さん言ってるやつだなみたいな、
確かに、
そうで意外となんかこの逃げ方って、うん、なんか自分の人生で数多くやってきてるなって、うん、お笑いの世界でも憧れる人いっぱい、うんさあこの人の前だとっていうので、そのなんか倒しに行かなきゃいけないまでいかないけど、うん、この憧れ逃げっていうのをやってたな自分と思って、
まあ、手が出ますよね、
で、そうで、それの上で、うん、今日世界一になってる姿を見た時に、そうみんなあれ言わなかったら意外とやっぱ萎縮とか
もあったかもしれない、
ね、
特に若い選手、
そうだからちょっと変えようと思って、うん、なんかちょっと思ったよね、だからそれはでさ、うん、まあ憧れっていうかね、あとまあ今日ちょっと直前のね話でその言っても、はい、その憧れ逃げしてる俺からすれば、うん、本当にその憧れ逃げしてしまうような人たちがたくさん出てる本があるんですよ、
う
ん、
そうです
ね、はい、このね宮崎プロデューサーのラジオじゃないと届かない、ね、発売されてますよ、
はい、今日
ですか、ね、もう今もう基本もう結構もうラジオを好きな芸人さんとかこうあなんかアーティストの方とかもみんな読んで SNS 見りゃもう絶賛ですよ、ね、もう本当にね、そうすごいもう、でもラジオに限らずなんかこう生きていく上でのなんかこうなんていうの戦い方みたいなのもその対談の中から学べるみたいなのがあって、すごいこう 幅広く楽しめるということでね、評判だっていうので聞いてんですけど、なんかすごいなんかこう本をね持ってきて、今日もあの直前のみんなのね、こういただいたりとかして、で山ちゃんちょっとこれ持って写真撮ろうみたいな感じになって、写真撮ってさやってて、でこう帯のねとこなんか指さしたりなんかしてさ、あのやってるんだけど、ついにしっかりと俺も分かったんだけど、この前バナナムーンで設楽さんも言ってたんだけど、やっぱ俺対談ないのにはしゃぎすぎだなと思って。
そうですよね、
うん、やっぱそのそうそうたるメンツと対談してて、で対談がまた面白いのよ。極楽とんぼとか、
そうそうたる、
そうそうたるバナナマンさんとかね、荻谷さんとか、うん、ね、でジャンクとかでね来るのかなと思ったら急にハライチ行ったりしてて、
そうですね、
そう考えるとアーティストさん行ったりとかして、
ですよね、
パンサーの向井とかね行ってんね、
まずいですね、
そう、ほんで俺対談してないなと思って、でなんか帯を書いて、帯のとこに大きく名前書いてあるのね俺
で、
でそれ見ながらもう宮崎さん、もうね、バナナさんとかもうね、爆笑さんとかの文字がさ、うん、より俺が 1.8 倍ぐらいでもうこんなエコひいきしたら大丈夫俺なんて浮かれてたけど、俺対談してもらってねえやろってなんだろう、の割に俺浮かれてんなと思って、そうなのに今日もさなんか来てさヘラヘラしてたから宮崎さんがそう、
ね、
そうで、いやこれがね対談がなんかいいのよ、またその宮崎さんとの関係性がある人ばっかりだから、うん、その宮崎さんだったらここまで言ってもいいっていう、なんかこの人だったらここまで言ってもいいって、その人の信頼度で変わってくるでしょ、うん、で宮崎さんってやっぱラジオでずっと一緒に作ってきて、ね、ラジオってやっぱスタッフさんとさ、うん、演者さんってこう関係性が濃くなるから、その開ける扉がみんなで結構でかいんだよね、うん、奥の方の扉開けて喋ってくれてるから、うん、でかつだって加藤さんとかが俺読んでて、えこんなこういうことを言う人じゃないのにとかいうところまであるから、すごいなんかこういい対談になってるから、みんなその対談も評価されて、まあそこの他のラジオの考え方とかそうなんだけど、なってんだけど、その対談の良さとか 見て思ったんだよね、うん、まあ、こんな言い方してたら山ちゃんあれだなと思うけど、ちょっと距離取ろうと思う。
対談したかった。
うん、ちょっとやっぱちょっと距離取ろうかなって、久しぶりにあの足りない2人事件以来に言いますけども、ちょっと距離取ろうと思います。
水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。
さあということでね、宮崎 P は本を渡してもういつも帰ってました
ね、さっきまでいらっしゃった
、さっきまでいた、
ほんのさっきまで、
さっきまでいて直前までブースの中で一緒にゴシップ喋ってた、ね、お帰りになったということでございまして、はい、さあね、まあでも本当にまあいい本ですよ、
そうです ね、 ね、
ぜひ、それはもうただもう浮かれるな、もう距離取ってるんで、さあね、だ俺は宮崎 P からもらったやつはもうすぐDP の交換対象に出しますからもう距離取った名物ね、距離取った名物、う
ん、
で、
何 DP でい
きます、 2DP です、
2枚読まれます
じゃあということでね、あとね、もう今日はさっきまで生放送で音楽番組の方に行かせてましてね、大本当に特番やってて、日テレで本当歴史のね、なんか歴代のこういろんなこう90年代アーティストとかなんかいろいろこう枠があって、で俺なんかの一発なんかこうデイデイの宣伝も込めてなんか1時間ぐらい、まあ東大はあったんで、その裏かぶり環境なのかな、それでなんか1時間だけ邪魔してきたんだけど、本当こういろんなアーティストさんがもう昔の90年代アーティストとか出て、で俺はちょうどゲストがこう何か入れ替わる中で、で俺は古市さんとね、社会学者小説家でもある古市さんと一緒 で古市さんってさ本当に悪い人じゃなくていろんなさこと知ってさ、ずっとさ、そのやっぱね、こう歴代のこうたくさんのアーティストさんが出てくると、その
あれ
あら
いらっしゃった、
宮崎 P まだいたね、ゆっくり入ってて、
ね、
本の宣伝が足んないって言って
なるほど、
まだもうあと5分喋れたんじゃないかっていう
なるほど
言いなくなった そのはい、で、古市さんっていろいろ知ってるからな。はいはいはい、あの人も、こう、やっぱこう、なんで、シニカルな方というかさ、いろいろこうあるじゃん。だからその、アーティストさんもこうね、歴史上でバーってあるとこ、いろんな人が出てくるわけよ。そのためになんかこう、ね、言ったら、ね、誰とかはないけど、こう、時に、こう何かこう、してしまう人がいるわけじゃない。何かこう、いろんなことをしてしまって、っていう人が出てくるたびに、その人の罪状みたいなの横でずっと言うのよ。マイク外して。
聞こえないように、ね。
そう。ずっとこの人ってこういうことやってましたよねってずーっと言うのね。うん、でそれで俺もやめなさいみたいな感じでやってると、なんかそのこう徐々にこうなんかこうほらみたいなやってると顔がなんかね、うん、そのそれまではすごいみんな素敵なアーティスト見てるこうちゃんとした笑顔できたのが、うん、悪い笑顔になってくるんだよ。そうで大変だぞこれと思ってずーっと古市さん言ってるから。ね、やめて、古市さん、ダメだよ、そんな言って、やめて、って、やってて、あるアーティストの時に古市さんのそれが、もう今までずっとその話してる中で、もうこれぞって人がいたのね、その、これぞその、なんかこう、何かがあった人っていう。
マックスをちょっと迎えるわけですね。
そう、マックスの人が急に来た時に、俺ずっと、なんかその、なんて言うんだろう、そういうところを、チュクチュクチュクチュク、古市さんにいじられてるから、なんかすごい感度が良くなってて、その人が出た瞬間にすっごい笑っちゃったの。バラードなのに。それがしっかりワイプで抜かれたんだよね今日。うん。あれは嫌だ。あれは辛い。古いさん本当にどことは言わないけど、完全にダメな笑い方してたんだよな。生怖かったあれ。古いさん。
水曜ジャンク。山里亮太の不毛な議論。
TBS ラジオからお送りしております、水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論でございますけどもね、まあそこでね、まあ楽しくやってきまして、でも生放送、まあでも本当にすごい目の前でパフィーさんとかね見れたりとか、すっごい楽しかったの。やっぱTRF の Easy to Dance の2023年バージョンとかね、うん、もう黄砂のせいで Easy to Dance がちょっとギャグ化してたけども、やっぱ実際見たらやっぱ良かった。なんかで、コウさんかっこよかったし、で、なんかそんなも楽しくやって、で、MC が吉根京子さんと永瀬廉くんなんだけど、永瀬廉くんとも、つい最近ドラえもんで一緒になったからね、そう、勝手に親近感を覚えながら、そう、そうやって、パーフェクトのね、猫の型ロボットやっててさ、その役で。で、その、キング&プリンスが出てたから、またかっこよくて、キング&プリンスで、で、そこに、高橋海人くんっていう、ね、子もいて、でその子は今度だが情熱あるの 若ちゃん役若林くん役なのよ。でちょうど昨日もその今、はい、デイデイ関係で、はい、なんか番組対抗みたいに出てきて、でだが情熱あるチームで来てたのよ昨日。
あ、それはチームあったん
ですね。そうでさ、で森本慎太郎くんもいて、横に俺ちょうど横にいてさ、その本当になんかこうだが情熱ある、え、この話はって、なんか桜井翔くんとかが、え、これどういうドラマなのなんて言ったら、いやもうこれ魔王踊り若林さんを僕がやりましてって海人くんがやって、で森本慎太郎くんがいやで僕が山里さんやりまして、で本当に二人の芸人がこう葛藤しながら戦って成功していく姿を描くんですなんてさ、いや成功していく姿を描くなんて言うから、もうみんなもさすごいねっつって、隣本人いるから山ちゃんどうだろうみたいなこと言われて、
いやすごいっすね。でもそう話聞くと、
その言い方するとね、でもそれ、うん、サクセスストーリーじゃないの決して、うんうんうんうん、なんかこうな何者でもないな、何かになりたいけどそんなに何も持ってない人間が、うん、あがきにあがいて、うん、化け物だらけのとこに、うん、で行ってこう生きていくために宿泊して、うん、いろんな間違いし続けて、でも頑張って生きていくよみたいな話で、なんかその芸人のサクセスストーリーみたいな感じじゃないんだけど、でもなんかでもね、パッと聞いた感じでそうじゃない、で隣にさ、で本で実は山里さんやってまして、すっごい山里さんのことを勉強してるんですみたいなこと慎太郎くんが言ってくれて、もう立ち位置が分かんないね俺も、どうしていいか、すっごいなんかそんなかで山里さんのこう本とか読んで、山里さんがこういう人だって勉強しようと思ってつって言って、勉強すればするほどこの人の性格分かんないってなってみたいな。真逆なのよ性格が、うんうんうん、超陽キャなんだって、うん、でもなんかその時に高橋海人くんがなんか、いやでもが桜井翔くんから、うんうん、なんか俺今ジャニーズの人たちを何人もくんづけで呼んでるから、 ジャニーズ面してない聞いてる人も思ってないからあいつなんかジャニーズ面してんなって。
いやまあ若干そうかもしれないけど、
あったよね今。だって年下だから。
いやでもすごいね。
そうでなんか聞いたらさ、カイト君とかはなんか役作りなんかしてんのって言われたら、うん、あでもあの若林さんにご飯連れてってもらってました。
そうなんだ、
そうなんだと思って、うんうん、その時の慎太郎くんの顔なしそうな顔ね。
そうですよね、うん、何度も何度も、ね、
何度も何度も言ってんのに、うんうん、そういやだからさすがにちょっとそれを聞いてね、今ちょっと若ちゃんずるいよと言ってよと行くんだったら、うんうんうん、またそうやってね、その俺みたいになんかいや誘われちゃっててさってラジオでさ言っててさ行かないやつとそんなことも言わずにちゃんといつの間にか行っていろいろ話し込んでるっていう、うん、でもこういうとこでさなんかさ、は
い、
若ちゃんはずるいよなんて言うとさ、はい、なんかこうほらまたやっかんで朝やるくせにとかってみんな言うわけでしょ。じゃあなんか聞くに耐えない、そんなライバルとかで、この前も言われなんか言われたらライバルね、ライバルってないらしいねなんて話しててさ、で俺はなんか若ちゃんのことライバルだと思ってるんだけどねみたいなことを言ったらさ、 お前ならライバルじゃないと、妬みその意味でしかないからそのライバルみたいな格上げして言ってんじゃねえよみたいな怒られちゃって、そんなんでうるせえなバカ野郎と思って勝手にそんなもう勝手にそっちが解釈して急に噛みつかれちゃってさ、うるせえなと思って、でもさそんなもうそんなのさあれ延長じゃないけどさ、それで今ね言われるのがさ、そのすごいじゃんオードリーさ、オールナイトニッポンでさ、
ね、
言ってたけどさ、うん、ドームでライブやるんでしょ、
ね、
そう、それも聞いてね、タイムフリーで
聞いたんですね、
うん、すげえなっつって、そうで、東京ドーム来年やるっつって、でそしたらさ、
はい、
こうなんか散々パラみんなもう嫉妬とかないよな山里ってみたいなこと言ってるのに、急にこれは山里嫉妬するぞみたいな来るわけよそれさ、いやちょっと待ってよと、そう、
あそう、
もう朝もやって結婚もしてどうのこうので嫉妬なんか言ってんじゃねえよって言ってた人がさ、そのなんかウオードリーのドーム聞いてあいつどう思うかなみたいな、嫉妬するぞきっと、ええ、あのね、
うん、
もうどうしたらいいの俺それさあ、
まあね、
とっていやこれに関してはさ、まあちょっとまた言うけど、
水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論、
あもう始まっちゃいましたね、すみません僕も気づきませんでした
小川さん、
やばかったね、
大谷の話をしてたんだけど
ね、 今ね、ドームですから、
うん、そう ね、 ね、いやでもいや違う本当に、いやすげえ、いやどんな感じなんだろうなとか、もう本当に、はい、ラジオワクワクしながら聞いてるから、すげえだって、こっからいろんなことやって仕掛けてくんだろうな、ね、みたいな、そうね、だからまあだってマックスで5万人ぐらい入る中に、
ね、
まあ、武道館もやってるから ね、
そうですね、
あそこは武道館で漫才、武道館は俺も漫才したけどね、赤井さんとだけど、
ああそうでしたね、
そう、でもそれですごくまあね、なんかいろいろこっから多分やるのが来年、なんかそこまでいろいろこうね積み上げていくんだろうけど、いやって思うしね、でもさクソっつってドームでやりやがってってでならないよさすがに俺だって、
いないですよね、
そうずるいよドームでやってって俺もやってないって俺でさ、それさもしそこまでいても恥ずかしいよ逆に、
ね、
なんかこう、
う
ん、それを多分言っちゃうと逆に、
うん、
もうボロ負けじゃん俺、いやでもこの勝ち負けかも分かんないけど、うん、そのみんなそう嫉妬するぞってすげえさ、みろみろほら嫉妬するぞ嫉妬するぞほら嫉妬したって言いたかったでしょ、
うん、
その万引き G メンみたいな、嫉妬 G メンみたいなさずっと何そうあの人嫉妬する嫉妬するよ嫉妬するよって、今日なんかもさずっと嫉妬する嫉妬するよほら嫉妬した
嫉妬 G メン
でそうでブース出た瞬間にさちょっとお客さんってなんか嫉妬してましたよねえ、してませんよ、してたじゃないですかドームのことでなんて、俺はこうでこうでね、であの時あなたあれですよねつって演出家に安島さんが入ってくるの相当嫉妬してますよねって、そりゃ嫉妬してるよって言うね、そう嫉妬 G メンすぐよ、ほんとやるやるやるよ何日か前からマークされてるから俺も、うん、もうオードリーのオールナイトニッポンが終わってからね、あの時にそのドーム発表してからもう嫉妬 G メンがもう大きな柱の横でずっとチラチラ見ながらやるよ嫉妬するよあの人嫉妬するよっつって ずーっと、もういやこれでもさ本当だってさ、
はい、
しドームでやることに嫉妬したらさ、俺もドーム目指すってことでしょ。いやだって目指さないもんドーム、目指せることなんかやってないでしょ俺。そうなのよ。だからなんかねそこはねなんかすっごいで思うのがね、でこれ難しいのがさ SNS があるじゃんか、はい、SNS があってね、はい、例えばよ、
はい、
何も触れなかったら、うん、こう言うんですよ。いや全然触れないってことはこれガチだなってなんだガチって何も言わないってことはこれ山里ガチだなとかさガチでへこんでんのみたいなことを言われるから、だからでもさ、うん、じゃあ、うん、ね、うん、じゃあそんなにみすみすさ、
うん、
俺もいつかとか言ったらまた G メンがあれ
G メンあれと
あれあれ
ちょっと望み込むと
ちょっとあらやだなって言ってあの子嫉妬しちゃいなせんって来るわけよ急にね。だからそのいい塩梅でさ、
はい、
いい塩梅かもわかんないけど、はい、下手っぴだったから、はい、SNS でちょっとなんかその単語は使わないけど、はい、そうとも取れるようなことを言ってる自分も情けないし、あれもなんか下手したら、
うん、
こう G メンからすれば、うん、
あれあれ、
うん、あれは取ってないわっていう
そう、
そう、
あれまだ
嫉妬、あれはまだ嫉妬じゃない、
まだ嫉妬直
前だ、うん、あれは牛脂だから万引きじゃないみたいなねこの後牛肉を買う可能性もあるし、牛脂だから万引きじゃないっていうようなレベルにのやつをつぶやいてる、うん、そう、でもいやそう、だからなんかそこはそこですごいと思うし、
うん、
本当に 大人気 で、うん、うちはうちでそのほんだ、ね、22のやつやったりとか他力本願とかやってて、 それに対してだから別にドームに負けたとは思わないわけよ、
うんうんうん、
難しいなって話なんかいろいろ言ったけどなんか難しいなっていう、
うん、
つまりねちょっと収集つかなくなっちゃったから
水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。
だからもう万引きさせられてるみたいな時あるからね。だからもう、
なるほど、
もうなんか言ってこんだもんなと、もうあの私たちもその嫉妬人面になってこんだけ捕まえてないとあれなんで、そろそろ嫉妬してくれませんみたいな感じになるわけよ。そう、もう餌巻かれちゃってさ、なんかこうもうレジの方 の、 あの私たちが司会作っときますんでね。資格を作っときますんでね、あのちょっと嫉妬してくださいよみたいな感じでしょうがない、もうここまでやれたらもう嫉妬しなきゃいけないなってクソってなったりとかさ、したらしたでさ、なんかもう何だよ嫉妬して帯やってどうしたらいいんだよ俺は一体全体、
いや
たくさん難しいよ、
いやもう赴くままに嫉妬されていって
そう、
はい、
嫉妬なまあね、本当そんなもう誰が悪いか分かりませんけど、これに関してはさあね、いやでも本当に、なんか ごめんなさい、いやいやいや言っちゃって、ちょっと思うとこがあったな、俺だって、俺みたいなもんだって、
いやまあでもね、
そう
傷つきますし、ね、
うん、長野は良かったよ、
あ140、
うん、長野素敵な町だった相変わらず、うん、140で行ってきましたね、
はい、
まあ行く時のね、
はい、
ちょっと新幹線で一回ちょっとこうバタついたというか、なんかその、は
い、
こうやっぱさ俺思うんだけど、
はい、
T シャツに、はい、T シャツに派手めなダウン着てる人って声でかいなっていう、
うん、派手めなね、
うん、そのツルツルした素材の派手めなダウン着た T シャツでムキムキの人って声でかいなと思って、うんうんうん、そういうの人が近くにいてさ、ね、なんかそういう人ってなぜか友達とさ、
うん、
その通路挟んで座るんだよね、でなんかもう本当に東京駅からも早速、そのダウン脱いでムキムキのグレーの T シャツ出して鍛え上げてる感じで、あのなんかなんていうの、8人ぐらいの分け目のピッチリとしたやつの刈り上げてる、そうお金持ってる感じで時計いかついタイプの2人が日焼けもしてる、うん、なんか本当にそういう人って声がでかくてさ、何ビールをプシュってあげてさ、今日僕もう仕事終わったんだよって、いや知らねえよって話してね、そのお前が終わったかなんか知らないけどさ、俺今からライブなんだよって、俺始まんだ今からっていうのがあって、でもその怖くて言えないし、で 乾杯なんて始めたってさ、まずそのツールを挟んでさ、すっごい大きい声で喋るわけで、なんか嫌だなと思って、でも嫌だな嫌だなと思ってるから、もうしょうがないっつって、もう俺は SNS に逃げるわけよ、で SNS にそのつぶやくのね、そう、もう匂わせっていうか、はっきりともうあのダウンにあの T シャツ着てる人はなんで声がでかいんだろうみたいなつぶやいて、でつぶやいてリアルタイム、その俺目の前でもなんかすっごい、なんかほんとすっごいうるさかったから腹立っちゃって、なんか俺ちょっとまあみんなも知ってるんだけど、もともとね、うち母親スケバンだったし、鹿児島のミッション系始まって以来シスターが爆弾って呼んでたね、うちの母親ね。
なるほど、その血もありますからね。
そうですよ、まあね、知らない方のために言うとね、うちの母親爆弾って言われてまして、シスターから、で久しぶりにシスターとね会うって言って、東京駅に幼い頃ですよ、連れてかれて、今日はお母さんがお世話になったシスターに会いに行くから両手一緒に行くなんて言った時に、シスターがうちの母親見て言った第一声が、あら久しぶり爆弾だったそう、
なるほど、
母親がねシスターって、あの修道服みたいに着てるんだよ、そのもうおっとりた人にね、自分の母親がね爆弾って言われてる、
どういうこと、
驚いたんだよ。で実はお母さんはね、うん、いつもナイフを持ち歩いてたからねそしてうちの母ちゃんが、シスターやめてください、ナイフじゃないです、チェーンですって言ったっていうね、うん、もっとえぐいじゃねえかっていう、うん、そういうね、母の元に生まれて血の毛も荒いから、うん、でつぶやいちゃってさ、でつぶやいちゃった後にさ、でなんかこうその人たちも乾杯なんかして、もううるせえなと思って、もうエアポッズつけてさ、もうこの音楽でも聴きながらね、このライブのね準備しようと思って、うん、ね、でも本当だって本当はね音楽とか聴くのもあれなし で、まあでね、こう集中してやりたいんだけど、うん、もう向こうのなんかすっごいなんかこう俺たちすげえだろ自慢みたいなさ、あの話がうるせえからもう、聞きときたいと思って耳なんか突っ込んでされてたんです。でつぶやいた後にね、でなんかこう、そしたらなんか急にふとね、どっちかがすっごいミーハーで、俺の SNS をフォローしてたらどうしようって急に思っちゃった
可能性ありますね。
アイコンとか、ね、あれ山里がなんかこんなつぶやきしてんな、新幹線乗ってんな、長野行く、え俺カラフルなダウン、まあ、T シャツ、ね、俺じゃねってなったらどうしようかってドキドキして、一向に作業できなかった、新幹線だからずっと震えて、本当にいかつかったから、ずっと早く降りないかなと思って、全然降りない、長野過ぎても、本当に、そう、厄介、まあこれはただのクレームなんですけどね。もう CM いっちゃって、わからないとかクレームですよとかですぐ CM いっちゃう。
水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。
さあ TBS ラジオからお送りしております水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論でございますけども、ね、その長野公演までまた楽しくてね、これが北斗ホールって大きい方でやらせてもらって、そう、100人ぐらいのところでやらせてもらって、でもお客さんもありがたいことで入っていただきましてね、楽しくやりましてね、ライブやって、でまあ打ち上げはなんか長野になんか美味しいタイ料理屋さんがなんか、なんか東京から長野に出店した移動したみたいな美味しいタイ料理屋さんが駅前にあって、そこで打ち上げて、でまあ結構ね久しぶりだったし、こういろいろこう飲みながら楽しんで、でまあ次の人と仕事の都合で始発で帰んなきゃいけないってなってて、でよくよく考えたら長野であの打ち上げちょっとこうトリッキーなタイ料理だったんで、長野のそば食べてないなと思って、そうおそばを食べなきゃと思ってて、下でももうもうすんごい美味しくて、タイ料理がもうパンパンになっちゃって腹も食べれないな、でその後もさらにこうエニシングっていうね、なんかその長野の有名な深夜までやってる食堂みたいなのがあって、そこが雰囲気いいとこで、でそこでなんか知んないけど、これ豚汁もやっぱ長野は信州味噌の町、ね、だから豚汁が激烈うまいっつって、でその豚汁にさらにラーメンが入ってる豚汁ラーメンだろ、 それ食べたら腹パンパンで2時で、そのでしかも長野名物のお酒があるからそれも飲もうっつってね、あのショットで飲んで、陽明酒、陽明酒なの長野って、そうお店出してくるの陽明酒、
へえ、あ、いいっすね、
そう陽明酒のねミルク割りみたいなの、
へえ、
そうチャイみたいな味になるやつ、
へえ、そうそう、美味しそうっすね、確かに、
陽明酒ばっか飲んで俺、でも深夜なんて、まあ、でも朝の始発が6時7分だからねって思うけど、でもどうしようお蕎麦食べたいな、でももう今腹パンパンだしと思ったら、こう調べてみたら、その 長野駅の新幹線のホーム、東京行きのホーム、上りのホームに、お蕎麦屋さんがあると、美味しいお蕎麦屋さん、立ち食い蕎麦が。それが5時50分からやってると。
お
そう。5時50分から。で、言ったら、まあ、ホテルに着いたら2時半とかぐらい。で、まあ、ちょっと風呂入ったりなんだりして。で、2時間ぐらい。2時間20分ぐらい寝て、ホテルが近くだった、駅の。で、まあ、計算すると2時間ぐらい寝て、で、30分ぐらいに、まあ、3、40分ぐらい行ったら、で、まあ、50分にオープンと同時に入って、食べたら6時7分に乗れるなぁ、なんて、そう、思って、計算してって、で、まあ、ちゃんと朝起きれて、まあ、でもなんかちょっとまだお腹、昨日の残ってる中で、でも、そばは絶対食べると思って。で駅前とことこと歩いてって、まあ、40分ぐらい着いたちょうどいいなっつって、で、まあ、待ち合い室でまだね、ま、待ってて、で、あ、これ完璧だと思って、で、その50で完璧だと思って、でも50分ぐらい行って、もう並んでんの結構、
5時50分で、
そう、やっぱ始発組の人たちがもう並んでて、10人ぐらい並んでるの、うわ並んでるなと思って、そうだから、うわこれギリギリだぞと。でも立ち食いそばだから今日早い、でもこうおばちゃんが一人でやってる方だから、ワンオペたちでこうゆっくりゆっくり進む感じで、時計がどんどん進んでいく。で、まあ、55分ぐらいな時に、まあ、でも、あ、結構回転率早いから行って、で、55分ぐらいやって、で、あ、よし、行けると思って、その、券売機、みたいな、あの、電子マネー使いませんのやつだったのよ。電子マネー使えない、やっぱと思って、で、まあまあ、でも、現金持ってるわ、と思って。で、お財布見たら、1万円札1枚。しか入ってなくて、でパッと見て、やべっ、で1000円札しか使えないと、でうわ1000円しか使えないって言って、で、あ、でもおばちゃんに両替頼もうと思ったら、そこの横の紙に両替はいたしませんって書いてあったの。それワンオペだから、その両替やってる時間もない、どうしよう、でパッとすぐ、もうせっかく並んだ列抜けて、でその自販機で、そう、自販機ジュース買おうってやるので、自販機は1枚入んないのよ。
ああ、そうなんですね。
そう。これはいかんと思って。で、どうしようと思って、コンビニ探そうにも、店はもう蕎麦屋さんしか入ってない、うんうん。で、コンビニ行こうと思ったら、改札の外のニューデイズに行くしかないわけよ。なるほど。で、コンビニ。で、一回その、駅員さんに聞いて、すいません、両替ってできませんよねって言ったら、いや、できませんよって言われて、あ、じゃあ一回出ていいですかって言って、で、コンビニ行って、物買って。そう、まあ、なんかお水かなんか買って、で、まあ、申し訳ないですけども1万円を使ってちょっと崩させてもらって、で戻った、もう6時も、5時50も8分も6時も6時だよ、
もう無理だよね、
無理、もうでもバーって戻って、もうどうしてもそば食べたい、でも6時7分に乗んなきゃ絶対次の仕事間に合わない、でどうしようって、まあ、でも急いでもうダッシュでバーって行って、したらちょうどいいサイクルでお客さんが全部こう、さっきの人たちが食べ終わって列が空いてたところで、そのままバッて突っ込んできのこそばさ食べて、でもそのきのこそばが来たぐらいにはもう6時3分とか、
うわ、もう3分しかない、
そう、テレビチャンピオンみたいな食べ方しちゃってもうそうで、あの長野名物のなんか人の名前みたいについたね、七味があって、それもおいしくて、それかけて食べてさ、それでもまあ、まあ新幹線乗り込んでっていう、そう、長野全力で堪能してこれだから全然いいんだけど、だから本当になんかね、こうなんか140でいろいろなとこに行くのが楽しくて、それで、で今週末が、はい、あのいわきなんですよ、福島県のいわき市の、
いいとこですね、
そう、うん、で、いわき市でちょうど昨日かな、まあ、あのに、うちにまたもう不思議な話っていうか、あれだけど、うん、まあもう最近不思議じゃないか。うち相方が遊びに来てて。
うんうん、ああ、そう
そうそう。
福島といえば。
そう、相方はほら、あの、フラガールでね、
はいはいはい、
石炭役をずっとやってたから。
石炭ではないですけど、
ね。ずっと石炭でね、うん、お前らーっつって、
いや違います、
ね。私の仲間を燃やしたな
ーっつって。そんな話じゃないですけど。
豊悦子の野郎っつって。お前この野郎石炭舐めてんだろうっつって。豊悦と戦うやつでおなじみのね、役フラガールでやってたから。フラガールで言っても福島行きまくってるから、そうで、押しずにね、ちょっと押しずになんかない、ちょっと福島行きたいんだけど、いわきで行きたいとこって言ったら、いろいろ教えてくれたの、そう、こことかね、こことかなんか、あの、まあ、なんか若干そんなんて言うんだろう、あの、こことか撮影の時よく行ったよねとかっていう、なんかその女優面がちょっと何個かちょっとこう、うんってなったけど、撮影の時思い入れあってさ、ここいいんだよねって言って、うん、 でもすごい、でもね、あの優しく事細かく教えてくれて、ここなんかいいよ、ここなんかいいよって、ありがとう、ありがとうって、どっか行ってみようかなと思って、一番おすすめどこってここだねって勧めてもらったのが、閉店してたよ、もう。閉店。そう。だから今探してるの、いわきの美味しい情報。
今週ね。
ララミューがいいですね。まずララミュー。ここがやつ
だよ。山里亮太の不毛な議論。
北海道ラジオネーム非常勤パンダ。ここまでのあらすじ。コロッセオで戦士として戦うことになった山里。選んだ武器は朝の顔らしくモーニングスターでした。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。
モーニングスターって鉄球ついてるでしょ。
ああ、そうですね、
全然朝の変わらしい武器だけどね、あれ。ムッキムキなやつが使えてたからね。メール何これ、
はい、
あ、読んでください。宮崎県ラジオネームバスケットカウント。山里さん、大谷翔平、ピッチャーだけじゃなくバッターもやるらしいですよ。嫉妬しますか。いや、
なるほど。
いや、おかしいじゃない。だからその何個もできてって、これ大谷さんには嫉妬したらさ。
あれ、思われてるんですかね。
え、ずるいね。
つぶやいてないからそう思っちゃったん
だよ。マジだと思ってた。だから、あ、これ大谷翔平のあの二刀流つぶやいてないってことは、これマジだなって、あいつマジで嫉妬してるなってなってるの。いや、難しいよ。本気のやつってこと。待って、いや、嫉妬はもちろんするけど、なんかそこじゃないのよ、俺がする人。やっぱそのね、芸とか、まあ、それはもうすごいなとか、いや、こんなことやれるんだとか、この人とこんなことやってて、なんかねとか、そう、そうよ。もしくは自分の好きな人が、なんか他の人とすっごい楽しそうにしてる姿とか見たりとかすることで嫉妬はするよ、やっぱ。それこそ、あの、午前0時の森で、そう、若ちゃんとミトちゃんが、もう、ほぼ漫才みたいなやつをやってる時は、あれでも漫才ではないけどね、選択じゃないし。
漫才ではない。
ではない。テンポとか、
水戸さんは
あの展開の仕方がうまいのはあるけど、あれは漫才じゃない。
だからそこまでは嫉妬。
うん、だ、水戸ちゃんは喋りを引き出すのはうまいけど、でも、若ちゃんの奥の方にある一番言いたいことを引き出すことはだできてないからね。
漫才ができない。
漫才ができてないから、結局。あれは違うのよ。
あれ違う。
あ、結局だ、俺、ミトちゃんも何回見てる。センターマイクの前立ってみればって。そういえば一目瞭然なんだから。
なるほど。
大谷は嫉妬しない。大谷も。これ、G メンの方来られても、うん、もう別にもう、なんも、だからレジ通った、あ、ね、うん、レジ通ってない。で、店出た後に走ってくるんでしょ、多分。すいませんって。あなた嫉妬してましたっつって来た時に、じゃ見てください、全部。
ポッケの中
も全部
入ってない
し、荷物も全部ひっくり返して。そう。で、あの、いや、ちょっと、大谷が一個も入ってない。で、じゃあ一回ちょっと事務所の方来てくださいなんて言われて、何ですか、事務所。いや、あの、事務所行くからね、ちょっと、もしね、大谷入ってなかったらどうするんですかって。いや、それを確認するから事務所来てくださいって言ってんですよって言われて。で、行って。なんか、もう警察呼びますよと、呼んでくださいよと。俺嫉妬してないんですから大谷に、つって、すごいなとしか思ってないですよ。
パーカーとか入れる方いますよね。
ああ、実はね、うん、そう、パーカーの方が大谷にないもん、入ってどこにも入って
る。
そう、
なるほど、
どこにもなくて、でも本当に嫉妬もないから、そう、でも帰りますよって
。
そう、大丈夫です。これは東京都ラジオネームノルウェーバック。山里さんのツイッターを見ていたのですが、一切唐揚げについてのツイートがありませんでした。ということは山里さん、唐揚げにガチで嫉妬してるってことですか。いや、だから、ね、乗らないわけで、その嫉妬の仕方が分かんない、唐揚げに。カラッと上がりやがってってこと、あいつばっかり、
うん、可能性はある、
人気もあるしって、全コンビニ制覇しやがってとか、コンビニによって表情変えやがってって、
結構あるじゃないですか。
ずるいよっつったんだ。
あ、それ嫉妬地面ちょっと、
いや、これでだから事務所連れて帰っても困るよ。あの、唐揚げ、唐揚げやったでしょってやってないですよ。
入ってない。
で、俺がだって立場がね、なんかその、その、なんていうの、この、唐揚げ作る人とかだったら、それは美味しい唐揚げとか、その、見たリーザも作ってない、嫉妬はするよ。
うんうんうん、
でも作ってないからね、唐揚げ。
なるほど。
うん。でもツイッターに、 それ書かないよね、唐揚げ嫉妬したとか。
つぶやいてないこと。
じゃあ俺一回じゃあもう認めた、その唐揚げを認めたツイートしなきゃこういう心配来るってこと？
可能性はあるかもしれない。
唐揚げうまいなって一回つぶやけばいいんじゃん。やっぱ唐揚げってうまいなーって、
うん、まあまあまあ嫉妬 G メンからしたら安心かもしれない。
いや困るよ嫉妬 G メンさん、それは。いや唐揚げは嫉妬はしてませんよ。でもすっごいなこれ硬いかと思ったらめっちゃくちゃ柔らかくてもうびっちゃびちゃじゃん中っていう唐揚げは、どうやって作るんだろうなって思う時あるけどね。
ありますね。
羨ましいなって、そんな技術。
羨ましいってことは若干。
え、警察呼びます？
警察呼ばくないですか？
いや、羨ましい。あんな美味しい唐揚げはね。
山田さん羨ましかったらやばくないですか？
ダメか。G メンすぐだもんね。ちょっと気をつけますけども、はい、皆さん ね、ありがとうございます。はい、大谷さんはもうただただリスペクトですけど、でもそんなすごい、なんかでも学校とかの時に、
はい、
同じ学校にスーパースターが出た時って嫉妬しなかった？
はい、あでもあいらっしゃいました、
同じうち高校で、はい、そのプロ野球選手になった人とか、
ああまあ強豪校ですもんね。
そういた時はなんかもう、あと大学で同じ学年でヤイコがいた時ね。
あそうですよね。
そう卒業式でみんなでやいこの歌歌ってる時、うん、山川豊です兄貴がヌートバー一郎に改名しようとしたので必死に止めました。2時です、ね、ラジオネーム偽豚満月ありえるよね。ヌートバーもだってね、今回のもう WBC で知ってますよ、
ね、
見るペッパーミルでしょ。聞いたけどペッパーミルの動きね、なんかあれすごい、なんか意味があるんだっけ、なんか、
あ、そうなんですか、
なんかあるんだよね、
普通に吸ってる
身を粉にして、そうそうそう
そう、
でやるって意味で、
うん、
のやつなんでしょ、はい、でそれで本物のペッパーミルが売れてるっていうのが、
ね、
そうなってくるともうね、
嫉妬ですか。
そりゃだってさ急にさ別になんかなんかしたわけじゃないんでしょ、ペッパーミル、
まあ、ペッパーミル、
たまたますごい人たちがさ真似してくれただけでさ、うん、それで売れるってなって、そんな
ちょっとおかしい、
うん、ちょっとおかしいなと思うね。ペッパーミルはそれは、うん、ちょっとね、いきなりステーキって雑に使おうと思いますもん。逆回転してやろうかな、ね、いいですか、 G メンさん、これでこれでお仕事して帰っていただきました。
ありがとうございます。
ペッパーミルに嫉妬しましたね。どうか許してください。
水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。